片倉よしみさんに登場していただきます。片倉よしみさんの台湾エクスプレスのコーナーです。台湾からの片倉さんのとっておきの情報をね、ご紹介しておりますが、さあ現在台湾とつながっています。片倉さんです。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、片倉さん、今日の台湾エクスプレスですが、今週はどのようなお話でしょうか。
はい、台湾もですね、結構今、まあ、ようやくね、台湾も、まあ、暖かくなったっていうか、まあ、釧路の方に比べたらね、初めから非常に暖かいと思うんですけどもね、はい、ようやく春めいてきたんですけども、今回ちょっと桜の話をね、しようと思います。
はい。
まあ、今ね、桜はね、台湾の人にもすごく愛されてる花でね、実は台湾にも桜はあるんですよ。
ええ、
ただ台湾の人から見ると基本的には桜ってのはやっぱ日本に行かなくちゃダメだと思ってる人結構いるんですよね。
はい。
やはりこれ日本統治時代のね、この終戦までの50年間台湾が日本領だった時にですね、結構日本人がやっぱ桜を持ち込んでるんですよ。でこれがまあ土が合わなかったりして定着しなかったところっていうのもあるし、逆にしっかり定着して今も名所としてね成り立っているところもあるんですけど、
はい、
やはりね、土とやっぱりこう気候の問題なのか、色が濃いんですよね、
花の色が。
特に桜って言ってもまたいろんな種類があるんでね、今お話ししてるのはこのソメイヨシノの話なんですけど、
はい、
ソメイヨシノを日本から持ち込んで定着させてもなんか色がちょっと濃いんですよね。でこれはやっぱりね、ちょっとこう桜独特のこのなんか趣がちょっと欠けるっていうふうにやっぱ台湾の人も感じるみたいなんですよ。
はい。
だからやっぱりこの時期はもう絶対にもう日本に行って桜を見るっていうのがね、大人気になるんですよ。
はい。
ところが今年ね、こういうことになってますよね。
そうですね、大変ですね。
この新型肺炎の影響でやっぱりもう軒並みキャンセルなんですよ。
はい。
で今もうほとんどね、今日本に行く旅行者は旅行のツアーとかをキャンセルになってますし、個人でね行く人たちも大体まあ中止にしてる人が多いんですよ。
はい。
だから非常にね、これ残念に思ってる人も多いと思うんですよね。
そうですね。
で実際にこの時期っていうのは本当にもう半年ぐらい前からね、やっぱりチケットを予約しておいて、
はい、
日本方面に行くことを考えるっていうふうにみんなやってるんですよ。でもう本当に1月とか2月ぐらいに桜の開花予想とか出ますよね。
そうですね。はい。
でもこういうのが出るともうフェイスブックだとかいろんなニュースとかでですね、今年は早いのか遅いのかみたいなことが話題になったりね、
はい、
するわけですよ。でみんなこう楽しみにしてたんだけど、こういう形で行けなくなっちゃって本当にすごく残念だって声を聞きますよね。
いやそうですね、皆さんのそういうね思いみたいとかね、たくさん毎年ね片田さんからもお話聞きますからね。
そうですね。でまあ、それでね、今年結局ちょっと日本に行けなかったっていう人たちがやはりこう台湾内でお花見をしたりしてるんですよ。
あ、なるほど。
だからまあね、ベストなこうものではないとか言いながらも結構やっぱ桜は好きで、花の名所みたいなところがね結構人気が出て、
はい、
結構ね観光地が混んでるっていう話はよく聞きますね。
あ、そうなんですね。日本だとね、お花見もちょっと自粛モードみたいな、このままの流れでいくとなっちゃいそうですもんね。
ですね。でまあね、状況が状況のだけにね、はい、まあ、あんまりこういうことも言えないんですけど、やっぱりね、まあ、特に旅行業者の方とか大変だと思うんですよ。
はい。
ね、これ当然キャンセルが出てお客さんね、いなくなっちゃいますしね、やろうとしていたことができなくなっちゃうってすごくマイナスだと思うんでね、まあ、本当にいろんな問題起きてると思うんですけど、まあ、台湾の人は非常に台湾ね、今こうこの新型肺炎のことに関しても非常に一生懸命ね、政府、まあ、指導の下でね頑張ってやっていて、はい、あんまり大きな被害は出てないんですけど、まあ、やっぱりね、WHO に入れないとかですね、まあ、こう中国からの嫌がらせを受けてるわけですよ。 だから嫌がらせを受ける関係で自分たちでやらなくちゃいけないから、やっぱみんな必死ですよね。
はい、
うん、この辺はね、やっぱちょっとあんまりこうニュースとかで語られないかもしれないですけど、そういう状況に台湾ってところが置かれていて、まあ一生懸命やってるってことはね、あの本当もっと日本人知らなくちゃいけないんじゃないかなって思いますね。
あの日本でもね、あの片倉さん、あの台湾の IT 大臣の方があのマスクの、ね、販売場所をこう、はい、ね、見れるようにしてるっていう、そういうニュースも、ね、出てたりもしてます、しましたけれど、
まあ、あのそれだけじゃなくてね、あの、まあ、それはすごくね、今年多分すごく話題になってますけどね、今ね、
はい、
あのただそれだけじゃなくてね、やっぱりあの非常にあの一丸となってやるというかですね、
はい、
あのもう例えばどこに行ってもこう消毒液なんか用意されてますし、あのもう非常にあの徹底してるんですよ、
はい、
で、あの、まあ、自主的にその、まあ、あのね、こう検温体温計を用意してたりねしてますし、あの一つ面白いのはあの私のところにはあの台湾新幹線、あの高速鉄道ね、はい、ああいうところからこうあのプレスリリースが届くんですけど、あの今もう本当に台湾高速鉄道はあの毎日夜になると必ず全面消毒して、もうこれ1月からですけどね、1月からあのもうあの毎日営業終了後の駅とか車両は全部全面消毒してるとかね、であの駅に今度あの空港にあるあの温度計がありますよね、あのあの人が通ると温度が分かるやつ、
あ、はい、サモグラフィーみたいな形の、
はいはいはい、あれなんかも今度駅に導入するとかね、今非常に熱心ですよ、あのでやっぱりこう一つになってね、みんなでこう対策を練ろうみたいな感じのね、あの形で頑張ってますよね。
そうですね、やはりあの各国ね、あの収まることによってまたね元の状況に、ね、戻っていくわけですからね。
そうですね、だからまあ今あのあとで台湾の人たち面白いなっていうか、まあ、興味深いなと私は思うんですけどね、私たち結構こう取材なんかはやっぱり、まあ、この、ね、肺炎と関係なくこう取材とかしなくちゃいけないわけですよ、
はい、
でいろんなとこ、ね、こう話を聞いたりいろんな人に会ったりしますけど、そういった中でね、あのよく聞くのがこういう時期だからこそ何をするべきかっていう結構ポジティブな考え方っていうのがあるんですよね、どういうことかっていうと、例えば今もうやっぱり飲食業界なんかもやっぱり日本からの観光客も韓国からの観光客も来ないですから、
はあ、なるほど、
で台湾の人も外にね、外に出てね、みんなでなんかワイワイってことを避けてますから、
はい、
あの逆に言うとこうレストランとか本当商売上がったりなんですよ、
はい、
だからこそこういう時に改装工事をしちゃうとかね、
あ、
工事をしちゃうとか、逆にこうね、少しお休みを長く取って休むとかですね、うん、そういうふうにこうちょっと上手にこう頭使ってますよね、あとこの間ちょっと私のところに話が来たんですけど、例えば台北市内のホテルがですね、
はい、
まあ、やっぱり旅行者入ってるわけですよ、でところがこれ、まあ、これもね重要なことなんですけど、ウイルスっていうかね、その肺炎騒ぎもね必ずいつか収束するもんなんですよ。このままずっとひどいってことはないと思うんですよ、で今こうやって旅行ができないとか外出ができないとかいろんなこうマイナス面がありますけど、収束したらこれ戻ってくるわけですよね。
そうですよね、
でむしろ今まで旅行にこの3ヶ月間行けなかった人たちがなんか久しぶりにこうもうね自由になってたくさん旅行しようってなりますよね。
そうですね、
あとお金もねこれまでずっと使われなかったわけですから、これを一気に放出するっていうか、なんか贅沢しようとかいろんなところに行ってみようとかってそういう考え方になりますよね、
はい、
で問題はそういう時にどういうビジネスができるかってことを考える
ところですね、
でこういうなんかそのアイデアを出してね、なんかいろんなことをやろうっていうような、そのちょっと積極的なね、アクティブな考え方っていうのはやっぱあるんですよ。で私のところにね、来たそのホテルの話で何かっていうと、今、お客さん来てなくてガラガラになっちゃってるわけですよね。で、ホテルの組合で、今、その勉強会をやろうと。
はあ、
今は時間があるから、今のうちに日本人の旅のスタイル、台湾への思いだとか、台湾への不満だとか、台湾の、まあ、面白さってどんなところにあるのかってことを、まあ、私にね語ってくださいって講演の依頼が来たんですよ、 で、普段だとそういうことはなかなか時間ができなくて、みんな業者さんもね、なかなかできないので、今だったらできると、で、興味のある人何人かで集まって、その勉強会をやろうとか、結構この新型肺炎のね、このいろんなこのマイナス面をその乗り切った後に何をするかってことをね、考えるその積極的な視線っていうか、まあ姿勢というかね、こういったものに非常にまあ面白いなと私は考えてますね。ま
あ、そういう気持ちね、片岡さん、非常に大切ですよね、そういうところって。
ね、だからちょっとね、釧路の皆さんもね、特に観光業者の方大変だと思いますけど、まあ、頑張ってほしいですね。
はい、ありがとうございます。この時間は台湾とつないで、お話ご紹介していただきました。台湾在住の片倉佳美さんでした。台湾エクスプレスのコーナーでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。